皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日もですね、ずっと歴史、ウクライナの戦争の原因について、どういうふうに考えるべきかということを調べたり考えたりしておりまして、大変に進歩しておりまして、コメントも今日も見ておりまして、今日はDDT のね、レイチェル・カーソンの回のコメントを見ておりました。非常に難しいんですね。いろんな説がありまして、しかも農薬のような社会的なものはですね、ある目的を持って情報を発信する人と、純粋に学問的に調べて、その調べた結果を発表する人と二つあるんですね。で、それを僕ら、それをまとめて発信する人がどういうスタンスで、どういう慎重さを持って発信するかと、いうことが一番難しいんですね。ですから、コメントのコメントほとんど正しいって正しいんですけども、どの時点で発表されたものかとか、例えば農薬反対派の人たちが発信するものだったらもうみんなダメだダメだって書いてあるんですね。それから南の国の人たちが出したものは、北の国が DDT を製造中止にしちゃったもんだから、南の国はマラリアが撲滅できずに何千万人と死んだんだと。なんだ、あなたたちは白人だと思ってっていうのはありますよね。そこのところの発信の仕方をどうしようかと。今度、そういうことがありましたからね。非常に今慎重に考えております。で、それ考えてたり、データ整理してるときに、かつてね、今からそうですね、15年ぐらい前に名古屋大学でですね、もっと20年ぐらい前ですかね、もうね。ちょうど名古屋大学が、国立大学から国立大学法人化されましてね。法人化して、我々と、主要な先生方が、経営委員会みたいなものを、12、3人で総長とか、そういう人たちと一緒に会議をやって、いろいろなことを決めるようになって、しばらく経った時だったんですけども、名古屋大学で保育所を作ると、いう話があって。それで、説明は、大学ともあろうものが、今頃保育所を作るとかなんとかいう議論もおかしいけれどもっていうことで提案がありました。そこで私が手を挙げて、保育所を作るのがいいということに社会的にはなってるけども、保育所に預けられる赤ちゃんの目になったら、今までお母さんが育てておられたのを、社会が保育所を作った方がいいっていうんで、保育所を作ってそこに赤ちゃんが預けられるっていうと、本当に赤ちゃんの幸福にはいいんですかとこう聞いたんですね。そうしましたら、こういうことっていつもあるんですよ。学校でもね。学校経営側から言ったらいいけど、それから父兄からもいいんだけど、当人の預けられる小学生とか中学生では悪いってなことがあるんですよ、結構ね。で、それはやっぱり、教育を受ける、子供であっても、あってもっていうかもちろんなんですね。教育、その子供たちのための教育というのも考えなきゃいけないんですね。そしたらある先生がですね、武田先生、そんなこと言っても無駄ですよと。赤ちゃんはどうせ物を言いませんからと反論されたので、僕がね。いや、だから言ったんですと。大学が保育所を作るというなら、大学には育児学だとか、いろんな精神発達学とか、いろんな専門家の方がおられるでしょうと。その方々は、0歳児とか1歳児とか2歳児とかっていう段階で、保育所に預けられるっていうことは、発育とかそういう点からいいのか。望ましいことなのかっていうことを調べたかということを聞いたんですって言ったんですね。それで紛糾しまして、決定が流れました。で、その時に私は実は保育関係の専門家を知っていたんで、その人に電話をしてですね、念のためと思って、そういう専門家としてどうお考えですかっていうと、大体は私と考えが同じでしたけども、プラスしてですね、現在は少子化で、兄弟がいない子供がいて、それで、母親がそれほどきちっとしてないっていうの場合には、保育所に預けた方が子供も友達がいるし、それから保育園は一応教育されてるので、その方がいいっていう場合もありますと、いう話、なるほどなと思いましたね。その後、実は幼児の中の脳の発達ですね。それについて私は調べました。そして見たらですね、お母様の影響がすごく大きいんですね。当たり前なんですけどね。言語を覚えるなんてものすごいお母さんなんですよ。それからよくミラーニューロンなんて言うんですけども、赤ちゃんの脳構造、脳の神経細胞構造と、 お母さんの脳の神経細胞構造が似ているっていう研究も1990年代ありましてね。それでやはりお父さんが教育するのとお母さんが教育するのと相当違うと。まあお母さんが教育した方がいいってことですけど、そういう論文もいっぱいありましてね。それでまあよくわかんないままっていうか、それでもうその状態になってしまってたんですね。で、現実的には保育所がどんどんできまして、結局保育所に預けられるお子さんが近年増えたんですけども、それは本当に赤ちゃんにいいんでしょうか？我々赤ちゃんはですね、自分の意思で生まれたくて生まれたんじゃないんですよ。むしろお父さんとお母さんが合意をして赤ちゃんを作ろうと思って赤ちゃんを産んだわけですから、僕の考え、今のところの考えはね、まだ少し勉強しますけど、やはり赤ちゃんの育成について、育児について全面的な責任があるのはお母さんとお父さんじゃないかと思うんですね。それが男女の、例えば男女同権だとか、機会均等だとか、お父さんも働いてるからお母さんも働かなきゃいけないとか、これ全部社会問題で、別段赤ちゃん全然関係ないんですよね。赤ちゃん自分が知らないうちにね、このように生を受けてみたら、お父さんとお母さんは全然自分を産む気なんかなくて、それで、なんか仕事の話してると、仕事の分担の話をしてると、まあ、ひどい時には、お母さんだけが台所をやるっておかしいんじゃないの？お父さんどうしたの？っていうような話もあると。いや、それはね、家庭内の男と女の分担はよく話したり合意したりしなきゃいけませんよ。だけども、それが本当に赤ちゃんにどういう影響を及ぼすのかということを、赤ちゃんもやっぱり家庭内の一員なんですよね。お父さんとお母さんだけで、お父さんとお母さんが言葉も喋れるし、権利もあるから、赤ちゃん無視していいっていうのはどうかなっていうのが僕の考えだったんですね。で、この問題はね、だから今度僕が引っかかっちゃった問題、ウクライナの戦争原因の問題を僕は頭の中今いっぱいなもんですから、それを考えてるとこの問題をまた思い出して、それで、いや、またね、古い、その僕の講演録なんかを今調べてるもんですから、どっか過ちがあるかな。いや、過ちっていうか僕ね、もっとでっかいこと気がついたんですよ。っていうのは要するに、まあ、もともと NHK とか朝日新聞がきちっと報道してくれりゃ本当に良かったんですけど、それがないという現状で、我々が発信せざるを得ないわけですね。で、世の中は SNS なんか発達して、まあ、個人でも発信できる。もしくは、学会なんかでもね、昔はもう学会行ったら学会誌でしか発信できませんでしたけど、今は工夫の仕方によってはね、学会なんかでも世界に発信できるし、それから大学でも大学が発信してるの随分ありますよね。東京大学なんかでも他の大学でも積極的に先生方が SNS を使って発信 してるというのがありますよね。東大の教室みたいなのもあるし、他の大学も教室みたいな盛んにやってますよね。ですから、そういう時にどういうようにやるかっていうことなんですね。で、それは、そのこと自体をある程度話しておかなきゃいけないと思うんですね。例えば今度の保育所の問題なんかも、本当に保育所を作ることがいいことだと、なんか国会が言ったと、したら全員が右へ習いしなきゃいけないっていうことが本当にあるのかと、まあいうことなんですよね。それでそここういうことは非常に多いわけです。世の中でですね。それで全然見当外れなんですよ。赤ちゃんを育てるっていうことと男女が共同参画だとか男女同権だっていう問題は、問題が違いますからね。もしも男女が同じように生活することが赤ちゃんにいい影響を与えるっていうのは、僕は論文見たことありません。私が見た論文とか解説とか経験とかそういうものを全部ひっくるめると、やはりね、男女が結婚して子供を女が産んでっていうのはね、僕の見るところ全部女性が中心になって育児した方がいいというデータしかないんですよ。例えば夜ね、お母さんは子供が具合が悪くなると起きるんですよ。ところがお父さんは子供が具合が悪くなっても起きないんです。ですから救急のような場合にはお母さんがいないと遅れちゃうことがあるんですね。死んじゃうことがあるんですね。で、まあそういう問題だとか、それから、お母さんが言語を教えた時とお父さんが言語を教えた時と言語の覚え方が違うというような研究もあります。それはミラーニューロン。ミラーニューロンっていうのも本当かどうかわかりませんが、もう1990年ぐらいから30年余り研究されております。まあ、そういったものもありますね。それから常識に言っても、まあ、常識的にこういうものを言うのは問題ですから、少しずつそういう知識を深めていかなきゃいけないし、僕ら学者が発信するときには、 必ずかなり根拠があって言わなきゃいけないってこともあるので、そう軽々しくは言えないんですけども、やっぱり伝統的にもお母さん。それで、実は女性の生理が終わっても、人間の場合は、命が終わらないんですね。女性の場合。これはまあ非常に哺乳動物では、生理があるのは哺乳動物だけですから、哺乳動物の中でも珍しい例で、4万5千種ある哺乳動物の中で、女性で生理がメスですね。メスで生理が終わっても命が続くのは人間とシャチの2種類だけと今のところ言われてるんですね。まあもう1種類か2種類がそのうち発見されるでしょうけど。まあそんなような状態で、なぜ人間の場合、生理が終わった後、女性の命が続くのかっていうと、やっぱり人間が言葉を持ってると。生活が他の生物 と全然違った特殊であるということで、お母さんの代わりにおばあさんがどうしても必要であるということが現在の主力だと思います。それはかなり医学的な研究も行われてますね。まあ、閉経時の、いろいろな病気、女性の病気がなぜこうなのかっていう医学的な研究もありますし、それから生活面での教育もありますし、それから統計的にも、おじいちゃんが孫を世話した場合、おばあさんが孫を世話した場合の怪我の発生率とかね、そういうのは統計的なものから医学的なものまで、それからいろいろな育児学とか心理学とか、そういうのからも、まあ大体今そう言われております。したがって、非常に簡単に言うと、確かに保育所を作って、男も女も夫も妻も働くことができるのは社会的にいいことかもしれませんけども、それは子供がに被害がいくと。そう、子供に被害がいくんであれば、子供のために考えてあげる人は誰なんだっていうことですね。それはその名古屋大学の時に議論になったわけですけども。やっぱり、例えば小学校でも中学校でも大学でも、そこで勉強する子供たちの考えとか希望も聞かないといけないんですよね。ところが、大学生ぐらいだったらその大学生に聞いてもいいけども。保育園ってくるなって子供に聞いてもしょうがないので、やっぱり叱るべく大人たちが子供に代わって考えなきゃいけないわけですね、こういう問題は。だからそういう意味では私はね、保育所を作るべきだ。僕ね、奥さんっていうかな、妻の方は働くべきだと。働く方が子供を育てるよりか、まあ立派なことっていうかやるべきことだとかね。社会はそうする方向に行くべきだっていう考えの人の考えをよく読みますよ、僕。全然裏付けがありません。自分の感情だけです。まあひどいのはね、女の人が自分は子供を育てたくないから、子供を保育所に預けるというような考えの人もいるんですよ。したら子供を産むなって僕言いたくなっちゃうんですよね。子供は自分が生まれたいから生まれてんじゃないんですからね。夫と妻が協議するかどうか知らないけど、それで子供が生まれてるわけですから。夫と妻は僕はね、子供を産んだ限りは、やっぱり子供の幸福のために、やっぱり全力を注ぐべきだと思うんですよ。そうだったら産まなくていいと思うんですよね、僕は。僕はそういう考えです。そこは間違いないと思うんですよね、僕。そこも僕の意見だっていうことにはならないと思ってるんですね。今度のことで、実はね、ウクライナの戦争の原因について、僕が一番今注意してるのはですね、自分の感情とか意見が入ってないかっていうことなんですよ。事実認定の時に。事実認定する時に入ってなければ多くの人の意見が合うはずなんです。ところがもう保育所の問題もそうなんですけどね。事実認定をおろそかにして議論しようとするから議論で揉め事が起こっちゃうんです。それから僕はさらにね、僕の知り合いの人に電話して、これずっと保育やってる人なんですよ。大物なんですね。そしたら、全体的には、まあ、武田先生の考えは間違いないでしょうと。だけども、最近では、まあ、なんか、男女の、なんか、関係のいろんなことがあって、女性が、育児についてよく勉強してないと。まあ、学校なんかでも、女性だけに育児を教えると、なんか、差別とか言われたりして、学校が教えられないようなことが起こったりですね。それから、社会的にも、とにかく、働く方が大切だってことになって、子供を置き去りにしたり、兄弟が少ないとか、おばあちゃんが同居してないってことも、その人は言いましたね、僕に。だから兄弟が多くて、例えば兄弟5人いて、おばあちゃんおじいちゃんがいると、もうそれで自然とね、子供に対してどうするかってのは、必然的に雰囲気として決まっていくって言うんですよ。だけど今みたいにもう、夫婦2人と子供1人ってことになるとね、 概念的になっちゃって、いや、もう子供世話するのめんどくさいから保育所に預けちゃったらいいやって言うんでね。ところが実際上はその人の経験っていうか、その考えではね、むしろ現在では保育所の方に預けた方が子供のためになるというものも多いっていうんですね。それはそうですね。集団でやりますから。それからもう一つは、保育を担当する保育員の人なんかはやっぱり教育を受けてますので、それだけ赤ちゃんの保育については専門的だってことですね。ですから、寂しくない範囲、親子の絆との関係で考えたぐらいで、保育所にあげた方が今は、今のお母さんお父さんだとそっちの方がいい場合もあるって僕に言って、あ、そうですかね。あ、なるほどね。そういうこともありますね。僕は保育の現場はそれほど知りませんから、随分参考になりましたとか言って挨拶しました。いや、実はね、その他に僕はやっぱり理科系なんで、どうしてもその理科系の整理をしがちでですね、赤ちゃんの脳の脳神経細胞の発達を見ますとね、ずっとあるんですよ。脳神経細胞の発達の研究っていうのは。やっぱりお母さんなんですよ。ミラーニューロンっていう研究ももちろんそうですね。まあ、その他にいろんなね、いや、その口の数の多さとかね、それから粘り強さとか優しさとか愛情とか、それから赤ちゃんと、こう、なんちゅうかな。やっぱり自分が産んでますから、一体ですよね。もう同じ人間ってもいいんです。それで、以心伝心。あ、僕はこの頃、量子科学でね、テレパシーなんかいっぱい今発見されてるわけですから。そういうテレパシー的な連絡ってのは、やっぱり僕は、お母さんが産んだ子供とお母さんとですね、全然関係ない。一 年ぐらい前に精子を交換したっていうだけのお父さんとは、全然違うんじゃないかっていう感じがするんですよね。現実にね、ハヌマン・ラングーンで、京都大学の霊長類研究所を発見した父親の子殺しですね。こんな父親の子殺しなんていうのは母親は絶対殺しません。もう必死になって子供の命を守ります。ところが父親は自分の子供を殺します。もうこれはもう広く哺乳動物で観測されますね。まあ、そういうようなことがありましてね。それでだから父親っていうのと母親っていうのはもう決定的に違うんですね。だむしろ幼児の時に父親が抱くと、父親が子供を抱いて、赤ちゃんが笑うのは、あれ、おべっか笑いだっていう説もあるぐらいなんですよ。本当は怖くてしょうがない。男さんが殺してくるって。ね、殺してくるんじゃないかっていうふうに、父親の心して殺してくるんじゃないかって恐怖心がある。それからもっとすごいのは、これブルース効果ってよく有名な話なんですけども、これはネズミなんかでよく研究されてるんですけども、夫婦でセックスして母親が妊娠しますね。妊娠した直後に、父親がまあ、動物ですから死ぬことがありますね。死んで、別のオスと同居しますね。そうすると、お腹の中に受胎したばかりの子供を母親が下ろしちゃうことがあるんです。それもブルース効果ってもう有名なんです。もう、先生になったり、説明なんかいっぱいあるんですね。つまり、それはもう本当にテレパシーっていうか、生理活動なんですよ。言い聞かせたり、暴力でね、お腹の子供を外すんじゃないんですよ。それじゃなくて、流れちゃうんですね。で、僕はね、保育所のそういう保育のこととかね、それから子育てとか、それからまあ今日ね、それが思い出されたのはどういうきっかけだったかっていうと、戸籍をね、夫婦の戸籍をやめて個人戸籍にした方がいいんじゃないかっていうエッセイみたいなやつを読んだんですよ、たまたま今日。そしたらね、ものすごい自分勝手なんですよ。もうね、なぜ日本に戸籍があるのか。なぜ戸籍が世界200カ国のうち7カ国なのか、そこの文化と戸籍がどういう関係があるのか、戸籍がない時とある時と個人の生活がどうなるのか、全然知らないんです。ただ頭の中でヨーロッパとかアメリカは個人主義である。したがって日本も個人主義に変化するべきだ。日本が家族主義とか集団主義ってのは古いんだ。劣ってるんだっていう、そういうことがまず最初に仮定があるんです、その人の。仮定があって理屈をつけてそうしてるんですよ。で、それによってね、おじいちゃんおばあ、自分を産んでくれたおじいちゃんおばあちゃんがどんなに不幸になってもいいと。子供が不幸になってもいいと。ただ私だけなんだっていうね。私だけが大切なんだ。子供なんかいなくなっていいよと。したら、あと50年も経ったら日本という国は誰もいなくなりますけど、そんなこと考えてこないですよ。でね、もちろん個人戸籍がいいか、夫婦戸籍がいいかっていうのは、もちろん議論する。全然構いません。だけど、議論するには、議論するスタンドポイントに自分が立ってるのか。いや、僕でもそれはすごく不安なんですよ、いつもね。 私がこう、ものを発信するときに一番不安なのは、どこまで調べて、どこまで考えて、どこまで人の意見を聞いて、自分は発信できてるのかっていうことが、僕には一番不安だから、まあ、できるだけ多くの人に聞くんですね。で、会合があっても何か聞く機会があったら、これちょっと今考えてるんですけど、どうですかねとかって聞くんですよ。それはもう、それがすごく大切なことなんですね。まして、今の NHK とか朝日新聞みたいにね、視聴率を上げようとかね、販売部数を上げようなんていう考えでね、人に伝えることをやっちゃいけないんですよ。これはもういけないの、禁止事項ですよね。で、そういうこともありまして、今日はね、あれってね、こんなことで戸籍のことを考える。いや、いいんですよ。戸籍は個人戸籍でも、どちらっていい。それは社会が決めることですから。だけど、自分が何にも知らないで、何にも聞かずに、ただただ、俺は個人主義だから、個人がいいと。ね。別に自分が死んでも葬式なんかしてもらわなくていい。まあそういう人いっぱいいますからね。それはそれでいいんですけど。まあいろいろですね。で、僕は今度のことすごく有意義でした。まだもう少しかかりますが、これ物を発信するという時は自分の心には少なくとも確信がいります。これでいいんだ。これでブログで喋っていいんだっていう確信がありますね。それでも間違えますよ。やっぱ人間ですから。だけど間違うにしてもそこまではやっぱり責任持たなきゃいけませんね。この3番目に書いた永続性の被害っていうのも、今言った最後のやつですけど、個人主義の場合、じいさんから親、親から子供、自分子供だったら子供から子供、それから孫っていうふうにこう、繋がってる場合と、個人個人が分かれてる場合と、人生がどうなるか。どっちがいいのかって、まだ議論中です。だから、それは永続性の問題って言うんですけど、その永続性の問題を議論する哲学者は随分やってますよ。だけど、哲学者がやってるだけで、民間の人ほとんどやってませんからね。その意味では、私は発信するときにどこまでを発信するのか。それから、今ここ今日はちょっと話題が違いますけど、それは非常に大きなことにつながってるってことが分かったんですよ。今、民主主義が失敗してる。民主主義が200年前にできてね、250年ぐらい前にできて、今失敗してるわけですよ。その民主主義が失敗したという、みんな民主主義はいい、民主主義はいいって言ってるけど、本当は民主主義失敗してるんですよ。これまた別の機会で話しますけどね。その原因の一つが、民主主義ってみんなで意見を寄せ合ったり、投票したりして決めるでしょ。そのプロセスに大きな間違いがあったんです。これを発見したっていうのも僕今度ね、非常に自分にとって、自分の人生にとってもいいことだと。いうふうに思っております。また、その機会がありましたら、お話をいたします。